作家、怪異収集家の木原博勝くんです、
プロレスラーで怖い話大好きな松山勘十郎です。
はい、歌手で私も怖い話が好きです、日月陽子です。
僕も怖い話が好きで好きでたまらなくて、もう自分で怖くなってくる怪談ラジオディレクターの佐々木隆正です。
もう自分が怖いみたいな、
うん、自分が怖い、自分で怖い、
まあね、はい、この紹介を聞いての通り、うん、メンツが怖いという説は捨てられない。
まあそうですね、
大丈夫なのか、
みんな怖いもの好きですからね。
それでもね、8年以上というかもう足掛け9年ぐらいになる番組としていまだに生き残ってるんですから、大したもんです。
でお便りが来てるんです、その感想がね。
そうです、
募集しただけのことあるね、
はい、そう、はい、ご感想のお便りでございます、
はいはい、珍しい、
姫路市のラジオネーム、なっこさん。
なっこさん。
木原さん、日月さん、かんちゃん、ディレクター佐々木さん、こんばんは。
こんばんは。
怖水をドライブのお供にしている夫婦です。
ありがとうございます。
先日、島根県の松江怪奇園2023へ初参加させていただきました。
あざっす。
この怖水がきっかけで知った木原さん、そこからニコ生のクダンちゃん暗殺計画カッコ仮を知り、そして小泉ボンさんや声優の水落さんと、カラフルで様々な世界に触れることができています。
よかった。
怖水へ感謝の思いとともに、これからも楽しいお話を聞かせてくださいね。いつもありがとうございます、
はい、
というお便りですよ。
感謝状
ありがとうございます、ね。
4年間 COVID-19 パンデミックで止まってたものが復活して、8回目の怪談談義を、小泉八雲の4代目小泉ボンさんと一緒に予約できたんですけどね。タイトルは妖怪と感染症。小泉八雲の頃にも感染症はまああったというふうに、戦争から辛くも生きて帰ってきた兵隊さんがウイルスを持ってきて日本で広がるというケースがあったという話か何かを含めて、昔目に見えない病気って、理由がわからないので、病原菌だと思ってないですからね、そういうものを化け物と結びつけたりして起こすのも化け物かもわからないように思われがちだったりするけれども、仕方がないから治そう方も、まあ、化け物に頼りがちだったりするっていうので、クダンちゃんがいたりアマビエがいたりするわけですよね、っていう風な話というのを、まあ、ざっくりすると語ったようなもんですか、ある意味で言うと収束して、COVID-19 が5類になったからこそ喋れるようになったといえばいいですかね。4年前から中止になる前からこれだったんですよ、これをやろう、これからきっとパンデミックが起こるだろうからこれを やろうと言ってってたらパンデミックになってやれなくなったという、間4年空いた宿題のつもりで、お話ししました、怪談とか妖怪と感染症というのって密接な関係があるとも言えるし、いろんなところで親和性が高かったりすると思うんですよ、それはこれから今度階段に落ちてくると思います、いや江戸期だから例えばコレラで死ぬのって無理ないよねっていうとこだったりするんですが、これだけ進んでいたってちゃんとした治療薬だとか、治療方法がわからなかったりすると、それは江戸期よりはマシかもしれないですけれども、一度にたくさんの方が亡くなられていくということに関してはそんな大差がないというとこだったりするわけですね、で原因だとか予防に化け物が使われるのはもちろんそうですけれども、それが未だにね、変化してないのは、まだ終わりたてで5類になったとは生きてるからなんですけども、これから3年、5年、10年、30年の単位になってくると、これが怪談の原因であるという怪談が語られることはあると思います。
そうですね。出てくると思いますね。
ます。おそらく、本当はそんな怪談じゃないのに、そんな怪異もないのに、それらしい怪異を作って、この感じからしておそらく、COVID-19 の、感染で亡くなられた方だと思うって、いやー、亡くなったものの病名がわかるんすかみたいなようなこと、これまでの現れたものには なぜ亡くなられたかっていうのがはっきりせえへんもんが多かったり、するではないですかっていう中で、一括りにされる原因になるとは 思いますね。成分はある程度かかりますよ、不謹慎なって言われますから、
まあ、そうですね、
うん、あの同類のことが東日本大震災でも調べていて起こっているので、似たことが起こるんじゃないですかね。まだあの終わりきってないからそうなってない。
そうですね、まあ、落ち着いて何年か経ったらね出てくる可能性はあると思いますね、
うかつに階段に落とし込むようなことなどあのくれぐれもないように僕は思うんです、けれどもね。
で、まあね、この人、イベントもまたできてよかったですけどね。
ああ、本当そうですよ。
ええ、はい。あの、イベント行ったおかげで、あの、ニコ生見てますっていう人と、あの、これはもうどんかぶりですけども、怪談ラジオ怖い水曜日聞いてますっていう人と、イベントで、あの、初お目見みたいな感じの人、怖すぎ聞いてますっていう人間20人ぐらいいましたよ。
ありがたいですね。
ありがたいですよね。だからこの怖すぎを聞いてて、やっとイベントが再開したので、あの、会いに来ましたっていうね、それも島根県の人の話をしてるのではなくて、島根県に集まった結構全国のあの人から、あ、だからあの山形県の大輔なんか山形から来ましたしね。
すごいですね。
ま
あ、その中埼玉からあるものが届いたんですね、この番組。
そうです。
あら、
10月18日に放送した、修学旅行で撮られた写真というのが、YouTube 版の、
あれね、
沖縄のね、
怖すぎで、
すごいインパクトでしたよ、あれ。
埼玉県のね、モシュさんからで、先日は集合写真の分析解説ありがとうございました。牧師の例というお話は笑ってしまいました。しかし、ここで一つ謝罪というか訂正がございます。木原さんには X でお伝えしましたが、バスガイドさんの後ろに立つ男性の肩らしきものが全く見えないとお話しされていましたが、手元のアルバムには男性の両肩がバッチリ映っています、で男性の右肩と思われる部分から腕が見えています、でバスガイドさんとキティちゃんの服を着た子との、着た子との間に腕らしきものが見えてます
ね。あ、
で私の写真の撮影が暗かったため見えにくかったのだと思います。大変申し訳ございませんでした、この写真は2011年の10月に撮影されたもので、当時私は高校2年生でしたというのとですね、でもう一つそのアルバ卒業アルバムね、わざわざそのものを送ってきてくれたんです、
正確に言うとね、ツイッターでつながったので、うちのニコナクダンチ暗殺計画でもこれ紹介したんですよ、で、あのお話そのものはYouTube 版の怖すよ聞いてくれということ込みで、これがきっかけですと紹介したら、その前にツイッターでつながったので、分かったことだったりするんですけどもっていうところか、本人が申し訳ないことをしました。卒業アルバムと書いたのは、皆さんが分かりやすいようにやったのであって、実際は修学旅行でだけでまとめられた写真集、これがそうですね。約束通りに送ってくださいました。
で、アルバムを摂写した画像データでは正確な分析は難しいと思いましたので、アルバム本体を送付いたします。より正確な画像分析の材料としてご活用ください。ほんで、裏表紙に当日のスケジュールが記載されており、写真が撮影されたのは旅行最終日の朝9時10分から9時半の間に撮影されていますと、でアルバム本体であれば帽子の人の両肩がより鮮明に見えるかと思います、でバスガイドさんと体の大きさを比較して帽子の人の方が大きく見えたため男性と認識していました、また木原さんのニコ生配信後に新たに気づいた点が一つあります、バスガイドさんのスカートの下部分に黒い影のようなものが見えます、で Google Earth で柵の足部分の間隔を見てこの黒い部分は柵ではないことが分かりました、位置的に帽子の人の足、ズボン部分に見えます。改めて皆様のご意見を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いしますと、こう追加でいただいたんですけど、
我々の前にもね、この実際の写真のね、
拡大
とクローズアップで、この Google Earth から、抜き出した写真と見比べられるようになってます。
佐々木君、このクローズアップは君が作ったの？
あ、そうです。
ということは、最初にお便り来た時には、いわば摂写した写真のデータが来たわけですよね。
複写したものを僕はプリントアウトしたので、結構ちょっと見えづらい部分があったんですね。だから僕も気づかなかったんですけれども、
これスキャンしたの？
これね、送られてきた卒業アルバムをスキャンさせていただきまして、
通りで綺麗なわけだ。
プリントアウトしたものともちろん原本もあるんですけれども、これを見るとやっぱりね、最初男性のね、腕の部分のところにススキが見えるみたいな放送で言ったかと思うんですけれども、ススキではなくて明らかにかっちり腕が映ってるんですね、この男性の
映ってます、半袖ですね。
そうなんですよ、ほんで、確かに見たらバスガイドさんの横にその男性の足っぽいものも映ってますし、その黒い部分が
ありますね。
でこんだけ腕が鮮明やのにやっぱり顔がねあやふやなんですね、この男性の帽子の。
確かにな
んか顔っぽいようにも見えるんですけれども、
後ろの岩の影と 岩肌の影と同じです、
うん、肌のにも見えるけど腕がこんなに鮮明なのに顔が不鮮明なのが不思議やなというのを思ったのと、もう一個僕は新たにその時気づいたのが、
はい、
この長い髪の女の人の髪の毛の先っぽが、
はい、
このキティちゃんの服を着てる女の子の隣におる女の子ですかね、はい、あキティちゃんの子で、ここ、ね、あ隣の女のソバージュの女の子の腕のところに、ね、かかってるんですよ髪の毛が。
後ろの女性の髪が前にいる女の子の腕に乗っかってる。
乗っかってるんですよね。これはちょっと気持ち悪いなと思ってね。
この部分ですね。
そうです、そうです。
普通は、うん、ザ心霊写真と通俗的に言われるやつは、うん、いわゆる抜きですよね。
そうですね。
立ってる人の後ろにスカッと抜けていて、うん、いわゆる前の人には干渉してないっていうケースが、う
ん、干渉してますよねこれ映ってる。
そりゃ、
まあ、この世ならざるものと思われる女性の髪の毛が
乗ってるやね、
うん、生徒さんの腕に髪の毛が乗ってるのか。
でもさ友達の髪の毛だってもう乗ってたら
な、乗けたりしますわね、でなあましてや赤の他人でそんな崖の先っぽに立ってるような人の髪の毛が乗ってたら気持ち悪いと思ったりとか、
普通はね、
何よってこう乗けたりとかするかなとは、
ね
まあ、気づかんかったんだけかもしれないんですけれども、
いや
で、ねまあ、不自然やなと。
この卒業じゃない、修学旅行アルバム の、 あの裏表紙にね、
うん、
あの説明のあった通り、10月30日
もうちょうどほぼ同じようなタイミングですねこれ。
お前ね、で撮った撮影場所のスケジュールでいうと8時40分から9時の間に撮るスケジュールだったんですよ。
ほんで8組あって8枚撮ってるんですよね、
ええ、
でその8組のうちの6組がこの変な写真が写ってるんですよ。
そういやというか、ね、正しく言うと8クラス あるんですが、8クラスのうちの、2年6組の写真にだけこれが写ってる、うん、
その前後に写ってないですよね。
で、うん、これはね、番組で言った通りの推理通りだと思うんですけれども、うん、はい次、うん、はい次、はい次にならないと、うん、ですね、ホテルからスタートして、
うん、
つまりね、8時30分にホテルをスタートして、うん、わずか10分ぐらいで到着して、
うん、
20分で8クラスを撮影して、で、その後、次々と、移動してというか、
うん、
次を見て、で、空港に行って、行かなければならなかったりするというスケジュール
として
、
うん、なかなかタイトな感じが。
そう、というところで、う
ん、あんまりね、ゆっくりもしてられなかった、
うん、いや、全然。だから、ね、おそらく推理通り、うん、クラスがまとまって動くなよ、うん。このままスライドして入れるからな、っていうことをやってかんと、要するにその、1クラス、
うん、
パシャッ、はい、OK って、はい、ダーッとはけて、はい。
じゃ次3組、次4組。
4組っていうふうにやっていくっていうことをやっていかなきゃならないわけですよ。
うん、
で、このタイトな時間に、本当に次々と撮ってる中に、
うん、
なぜか6組だけが、の後ろにだけ、帽子と髪の毛の女の子が映ってる。1組から8組までは映ってないんですよ。だから、いるならいる、
うん、
いないならいないというのと、うん、このタイトな手前の人間の生徒たちがクラスごとに動くときに、
うん、
どうやって実際の大人が策をよっこらしょと超えて立っていられるかっていうと、ね、無理でしょう。
5組が終わった後によっこいしょって乗り越えてこうね、策の後で追って、
そう
6組が終わったらよっこいしょって乗って7組が来たみたいなね。
普通だったらうん、誰ですかってなりそうだもんね。
そう、うん、でおそらくですけれども、うん、終わったクラスはともかく、
うん、
始めるクラスの時は、前誰もいないのが分かって、
うん、
撮りました。
まあ、っていきます、
ね。で、段取りと順番をちゃんと見てないと、自分たちの番に来た時にごたごたが起こるから、
うん、
ほぼ、整列状態で、そのまんま横に歩いて、うん、固定されている三脚のカメラで映ってると思いますから、
うん、
空になって、場所にみんなが移動しているので、
うん、
クラス全員が、うん、今撮影している真ん前には誰もいないことを確認していると思います、
うん、
で8クラスあるうちの6組にだけこれが映ってるわけですから、
うん、
7組は見てるはずですこれ。
あ、そうですね、確かにほんまにおったんやったら、
うん、そう、うん、なんであそこに大人がおんのってなるし、
うん、
はいパシャッと撮って、うん、はいどいてってはけてどいてもらってたら7組からすると、うん、6組の後ろに立ってた男女は丸見えになるわけですよ、うん、髪の毛と帽子どころかっていう風になってないっていうところから判断すると、これはねもうこんなに あの目撃者がたくさんいる不思議な写真として、うん、こんだけ明確で、うん、しかも後ろに抜けてるんじゃなくて、うん、髪の毛が前の女の子にパサッと乗っかってるって、うん、超すごい、
超すごいですね。
こんな写真見たことない、うん、
だって YouTube でももうコメントめちゃくちゃ多かったじゃないですか、うん、これはね、うん、もう
これが今まで眠っていたのもすごいけどね、
うん、そうですね。
だからあんまり鮮明すぎて
気づかなかった、
ね、気づかなかったというね、う
ん、不自然に思わなかったんでしょうね、
うん、まあ気づいたら最後大変なんだけどね。
そうですね。
だってもうここにいるとしか思えないですもん、うん、本当に。
でもこれフィルムではなかったんですね、本で。
デジタルでした。
デジタル撮影だったみたいな。あの時フィルムか、みたいな言ってましたけど。
光の角度から言って、うん、あの、夕方ですねというふうに言ったんですけど、
それは。朝でしたね。
朝です。
うん。うん、早朝ですわ。
ね、拙者の時のね、多分間接照明的なもんかなんかの関係で、うん、あ、実はオレンジ色に、ちょっと退色してるかのように見えたので、うん、その色を拾った限りで言うと、この光の影から言って、うん、夕方と言ってしまいましたけれども、うん、朝という、いわゆる、まだ角度が浅いということに関しては、うん、合ってましたね。
まあ、9時前後ですもんね、
でもデジタルがゆえに、より一層のこの鮮明さですよね。
そうですね。うん。
2011年の撮影ですから、残念ながらね、元データはもうないと思いますけれどもね。うん、
あったら欲しいですね。
なんでこんな、ね、まあ、危ないところにまず立たない。まず
そうですね。これ現状のね、Google Earthの写真を送ってくれました。絶対立てる
ような場所
で、ね、結構柵からね、崖のあたってあんまりないですね。見た感じの幅というか。
ないですね。
うん、ですよね、
うん。もちろん危険ですしね、こんな。
めちゃくちゃ危険。
まあ、乗り越える意味がわからないですね、そもそも。
うん、あの草が生えてますけれども、うん、あの絶対立っても大丈夫っていうふうに思えるのって、うん、まあススキの一株ぐらいでしょ
う。まあ、そうです、ね。
向こうがあのえぐれてる可能性がある。
そうですこれね、
まあ、断崖絶壁ですもんね、
う
ん、ここって。
でも拙者がね個人的に思うのはね、あのこれき、まあ、この写真がこれだけすごく話題に上って、うん、このラジオのリスナーさん、
うん、
自分のね卒業アルバムチェックする人も多いんじゃない？
僕も思いました僕も見てみようかなと思って
、ね、
気づかな、気づいてなかっただけで実は
なんか写ってるとかね、
ね、
うん、よくよく考えた
ら、昔あのこの番組というか裏の番組でも取り上げたあの中岡俊也さんの恐怖の心霊写真集という、大ブレイクした、
うん、
ベストセラーが、まあ、続刊に続く続刊、
うん
うん、
まあ、6冊が7冊
出てましたね、7冊があるっていうふうにあるっていうものの中に後半になればなるほど、
うん、
アルバムの写真が多かったりするんですよ。アルバムに入って、まあ、貼ってましたというのは、
うん、
卒業写真も含めて、
う
ん、だったりするんですけどもね、
うん、
それはあの整理されているからこそっていうふうに、ん、大きく発見しやすかったり、うん、取り上げやすかったりはするんですけれども、うん、言うたなんですけど、まあ、昔の光学カメラの機能と、
うん、
フィルムの写真ですから、
うん、
あのしかも手前にピントが合ってれば、
うん、
後ろのものって割とあやふやになったり
する、ぼやけたりしますわね、
うん、これに対してデジタルスカーッと向こうまで抜けて、うん、あの見えているので、
うん、
あのデジタルそのものの、 あのトラブルは起こりやすいことを大分にしてみても、
うん、
あのこうやって実際に撮れているものがあったりすると、うん、その信頼度は高いですよね、
うん、
これどっからどう見ても帽子と髪の毛のなんか同じ人やねん、もう、
まあ、実在の人物としか見えないですね、
うん、これがね、前のクラスの、5組には映っていないということ
と、とかね、5組の端の方に映ってるとかね、例えば移動中とかね、例えば。
そうそう、そうそう。
言ったらまだ、
まだおったん
かなるし。まだおった、お前の実在の人やなと思って。
で、当然次の7組目にもないんですよ。うん、6組しか映ってないって。
うん、ほんまや、でも5組と7組見比べるとやっぱ分かりますね。
そう、そうなんですよ、この写真。
よくね、
見ると、うん。
すごいよね。だから、あのここにだけ現れた、この一瞬にだけ現れたとしか説明がつかないというふ
う
に、
うん
うん、でその存在感は、
うん、
まあ手前のバスガイドさんの帽子と比較して影のつき具合、
うん、
光の加減全部見てみてもいるでしょう、あるでしょ
う、そうですね、
でその後ろの女の人側の方は、
うん、
他の周りの女の子の光の、ハイライト反射具合から言っても、うん、いるでしょうこの人っていうにしか、
ね、
まあ見えない、
だから下の影もこれその帽子の男とねの影なのか、まあ、バスガイドさんの影なのかどうなんかなとも思ったりね、こういう、
はい、
どっちとも取れ、まあ、被って
るの
かそうだね、
影はないのかあるのか、うん、まあ、どうなんでしょうね、これ。
うん、ただ拡大して分かったけれども、うん、ね、男の体らしきものが、
まあ、足っぽいのが映ってますわね、黒い
足っぽいのが映ってるっていうとこだったり、確かにね、
これですよね、
それがね、後ろの手すりの支柱の上に 被ってるかのようにも見えるから、あるようには見えるんですけれども。
支柱はないってね、この現在の感覚から計算したら。
そうですね。だからこそ足だと言えるのかもわからないことを承知の上で言いますけれども、バランス的に言って、足がここにあるわけがないです。高身長すぎる。
そう、確かにそうですね。高身長すぎますね。
そうですよ。
もっと草むらの方になるとおかしいですわね。
う
ん、
そうですよね。
位置的にはね。
うん、だから、肩幅はどうやらこれ見たら両肩があるのが分かって、うん、半袖の、まあ、ほぼ黒い T シャツみたいなのを着ていて。
ポロシャツか T シャツか
で、ね。で、そこから出てる袖から出てる、
うん、
腕に、うん、光が一部当たってるんです。
そうですね。影になってますよね、光が当たって。そう。肘の部分に光が当たってる。
光が当たってる。
わかります、わかります。
うん。で、その光の当たっている角度と見え方から言って、隣のものすごい繊細に映っている、栗色の髪の毛の女の人や、他の子たちに当たってる、実際の顔に当たってる光とも、どうやら光量的にも方角的にも当たってるとは、思うんですけれどもね、うん、僕これはニコ生で言ったんですけどもね、この腕に気がついて、この帽子の男って、おそらく後ろを向いています。
そうです
ね。言わんとすること分かるでしょ？
分かります、分かります。
おそらく後ろを向いてますっていうところですけど、はいはい、この肘の具合をよく見てください。これね、こっちを向いてる肘ではないかとしか思えないんですけどね、僕には。
はぁ、
要するにその、後ろ向きだと肘そのものが映りますけど、これ、肘の反対側の内側が映ってるという角度に見ませんか？頭を関係なくする。
頭を抜きにしたらね、帽子の向きとかを関係したら、見えなくもないですね、はい、確かに。
うん、曲がり具合が、うん、違いませんかっていう気がするんです。
うん、ここ。なるほど、なるほど。
部分的な指摘で肘のあたりとは言ってますけれども、うん、後ろのいわゆる、拳の肘ではなく、うん、内側の曲がる側の方を向けているのではないかなと思うから、もしそうなら、帽子や顔は向こう向いてるけれども、体は正面に近い方を向いてるんじゃないの、うんっていう風にな曲がり方に見えるんですよ。これ帽子をなしにするとどっち向いてるっていうと、これ後ろ姿に見えます、
うん、
という風に前の帽子でにごまかされがちですけれども、
確かにそうですね、
確かに見えなくもない、
見えなくもない、
肘内側にも見えなくもないです
ね、うん、ですので、というか肘が横に見えるんですよ、肘の肘拳が、
うんうんうんうん、
くきっと曲がってる、くの字が、ひらがなのくの字型に曲がってるって、うん、後ろを向いてたら、こんな風に映るんだっけ？
もうちょっと、ね、肘から下が前にいっとかんと。
なんとなくそんな風に見えます
かね。これだからバスガイドさんで見えないけど、それこそ後頭部でも映ってりゃね、うん、確実にどっち向いてるかわかるんですけれどもね、
うんうん。うん。しかしこれ、スキャンするとめちゃめちゃ綺麗に映る ね。
そうですね。
オリジナルから。
結構繊細に。うん、
ちょっと前のが副写やったんでね、見えにくかったっていうのもあるんで、うん、今回はちょっとデータで、拡大しました。
そうね。
スキャンして。
スキャンして拡大した、おかげで、ちょっと余計なこと言うけれども、男の人が黒い帽子をかぶってます。指摘ありました。で、肩が見えてますっていうのって、まあ、わかりますっていうふうに。で、しかもその、背中向けてる向かってこっちの左肩が、グレープ、っぽくて右側が黒っぽく見えたりするっていう話もした、うんうん、しましたけれども、ね、これが黒い T シャツっぽい型だったら、型の向こうに向こうのすすきが透けて見えるのはなぜなんだ。
これだからシワかなと思うんですけどね。
シワかね。
こっちの原本の方見てみましょうか。
原本
より鮮明なんで、原本の方がちょっと小さいですけれども。
原本で。
僕は服のシワかなとも思ったんですけどね。
そういう謎がね、ここに残されてるんですよ。ね、
もう肩の部分ですね。まあ、ちょっと服のシワにしたらすごいシワやなとも思いますけど、はい、3本ぐらいこう線が入ってますけどね。
男の大人のね、着た服のシワと呼ぶのは、まだ何とも言えないところですけど、服とはかからない部分と直線部分がつながってるに見えるんですよ、
う
ん、
確かにこれどちらとも取れそうな微妙だ、う
ん、日月さんも原本見
てなんか、うん、
そっちの拡大見てみて、うん、影の部分で後ろの風景がわからないはずなのに、う
んはい、
ほら草のようにかかってないところでつながって見えない？
あー確かに
こっちの他のっていうね、
この部分 この部分。
そうですね。
右肩の部分。
これはね、はい、YouTube 版の時に、この拡大部分を、載せれば、より鮮明じゃない。この部分で、これが見えます。で、この肘は、どちら側に、表、正面側に見えます。背中側に、背中を向けてるように見えます。正面を向いてるように見えます。帽子の姿的に言って後ろを向いてるはずなんですけどもね、うん、というのと、この肩に見える部分を肩とするなら、向こうが透けて見えるように見えないでしょうかっていう疑問を呈しておきます。これ、確定してしたいわけでも何でもなく、というふうに見えますっていうところで、解釈が飛び交うことが楽しいもんなのでは、あると思いますけれども、うん、それは髪の毛と帽子があまりにも確定的だから、
うん、もう実在しているとしか思えない写真ですからね、
うん、でこれスキャンしたやつを YouTube に上げると、うん、
まあ、前とはちょっと印象が変わってるかも
変わってるかもしれないっていうのと、うん、まあ人によっては拡大できますから、うんうん、拡大してみたら うわーっていうことになるのではないかなという。残念ながら他のクラスのまでは、
まあ上げれない、
ね。ちょっと上げれないですけれども、理由もなく、いくら顔を隠すからとはいえ、うん、話をそこまで広げてしまうとっていうことはどうかなとは、思うんですけど。
まあでも原本があるんで、間違いなくね、前後のクラスには映ってない。
映ってないですね。で、前後のクラスの、加減から見て、確かにね、同時刻に、あっという間に撮りましたっていうのも、まあ、わかりますっていうふうに。何と言っても、裏にスケジュール表載ってますからね。
そうですね。
20分で、いや、予定通りに進行したとは言いませんが、20分で8クラスをカメラの前に整列させたまんま、はい、笑ってパシャっていうふうに次から次まで撮るのはちょっと大変。
結構な人数ですしね。で、まあ、高校生がガヤガヤガヤガヤ言うてますやん、ね、
って。また 1学年8クラスって多いですよね。
多いですね。結構多い、
うん。うん。だからこそ、こっち向いてなかったり、目つぶってたり、靴紐結んだりする子がいると思うんですよ。急がせてるがゆえに。うん、っていうところね、うん、多分ね二度撮りできなかったんだろうなと思うんですよ。
だから目つぶってる子おったりとかね、
そうです
ね、ちょっと違う方向いてたりとか、
うん、覗いてる時とかシャッター来た時分かるはずなんです、うんうん、はい、皆さんカメラのレンズを向いてくださいっていう風にこれリテイクが来るはずの写真としか僕には思えない、
うんうん、本来ならね、
うん、レンズまともに見てること
しかも修学旅行の写真からなおさら記念に残るもんやから、
ね、でみんなもね2回撮るとか3回撮るとか OK 出る、OK テイク出るまで撮ると思ってたら、うん、まさか1回で入っとけって言われるとは思わへんかったぐらい油断ぶっこいてますっていうところが、うん、まあ高校生らしいかなと、
うん、だからそういう写真だからこの出来上がったのに関してもあんまりちゃんと見てなかったりとか
でしょうね、もうね、まあ、やっつけ的な感じ
だから他に気づく人いても良さそうなもんじゃないかなって思うんです
ね、まあ、当時のことね皆さん覚えてるかどうかわからないですけれどもね、うん、このモシュさんもし同級生の方に、
ね、いやこれがね8クラスあったうちの最後だとこれだけのことは言えません、
うん
うん、で8クラス あるうちの1組に移っていても、うん、ある程度の疑問は残ります。
そうですね、
うん、どいてくださいとは言えなかったとかね、うん、見えてるのに、
うん
うん、でも、ね、2クラス目になったらあれ1クラス目におったあの人らどこ行ったんやろ、うん、っていう話になっててもおかしくないんですけど、うん、8クラスあるうちの6組だけに起こってるっていうのは、うん、前のクラスも気づいてない、うん、次に入ってくるから大人が入ってくるなら誰でもわかる、うん、しかも次に控えてる5組が終わってるのをずっと6組は見てるわけですから、うん、で5組が履けたらはいはい6組すぐ入ってってカメラの前に立ってるっていう時に合わせて大人が後ろにどっこいしょと柵を越えてやってるとは思いにくいのと、それは7組が見てるやろっていう話になるはずなのに、そんな話がなく、この6組の写真だけが伝説に、しかも6組に残ったっていうのって、それなりの理由があってのことだったりするので、すごいね。
すごいですね。
すごい。
まあ、ありがとうございました。また皆さんもね、卒業アルバム見てみて、
はい、
ちょっとおかしない写真があったらぜひ送ってください。
ユーザーとのキャッチボールのおかげで、
そうですね。
時期も、時間も、
より分かりまし
たね、スケジュールも、場所も、アルバム、もう、全部が明確に残って、て証明ができたというね、うん、ユーザー、リスナーさんとのレスポンスがあるって、うん、こんなに会議が分からへんのに、会議がある周辺は、ちゃんとまとまったっていうのは素晴らしいと思います。
そうですね。で、これ、アルバムの変装と一緒にね、皆さんのサインも書いてくださいという依頼があったので、はい、もちろんサインも一緒に変装させていただきます。
はい、ありがとうございました。ご協力に感謝します。
さあ告知いきましょう、
はい、松山勘十郎なんですけれども、今年の、拙者の大衆プロレス松山座の公演は全て終わりまして、うん、来年一発目は2月4日から始まります、おなじみ大阪の生野区民センターで、午後3時から、 やります。出演者や料金等の詳細は松山勘十郎で検索していただければ、情報とブログとかね出てくると思いますので、コアスイ見てますと、プロレス会場で拙者に会いに来て言ってみてください。とっても喜びますんで、X の DM なんやいろいろと何かしらの手段で連絡が取れます。よろしくお願いします。
はい。
はい。私、日月陽子は、映画、ザ・卑弥呼レジェンド・オブ・邪馬台国ね。これ11月の17日から、上映が始まっていきますので、その辺もチェックしてください。よろしくお願いします。
私、木原くんが宮崎駿さん監督と働いてた時の、記録をまとめました。二人のトトロ、宮崎駿と隣のトトロの時代、文庫本のために80ページ以上書き足しました。講談社文庫より。で、17日、ニコニコ生放送で、とんでもなくビッグな面白いゲストを呼びます、来る予定なのでご期待ください。11月21日にサンフランシスコで公演が決まったんですけれども、これに合わせてウィンチェスター邸の撮影をしてこようかなと思っています。で、ちょっと先ですけど、12月9日、第26回京都国際学生映画祭に、ジオンの監督の清水隆監督と一緒に、コメンテーターみたいな形で、出席しますので、無料です。よかったら来てください。
で、佐々木はですね、古本4つ目は、エベスさん古本祭りを10月23日から27日まで西宮市のね西宮神社で開催しますので、たくさんの古本屋さんが集まりますので皆さん来てください。あの、はい、オカルト本の他にですね、ちょっと日月さんともリンクしますけれども、邪馬台国はどこにあるか系の結構ね容器あるの で、ね、そのまま持っていきたいと思いますので、
容器あんねんな、
容器ありますよ、
知ってるけど、
だから日月さんの映画を見るちょっとね、はい、手引きとしても読んでみても面白い
かなと。いろんな説があるらしい
ですね。いろんな説があるんで、ここにあった、
うん、
あそこにあったとかね。
そうなんですよ。
で、この隣のトトロの本サイン入りで佐々木ディレクターにプレゼントします。
ありがとうございます。
本人が買ってきた本にもサイン入れました。
これもぜひね、ちょっとそのうち販売していきたいなと思っておりますので、はい、ぜひ古本四つ目はインスタで検索してみてください。
はい、
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。